とラストはあれですよね、お祓いというか、あれどっかの会場を借りて、
はい、
どっかの公共施設、そう、あの発端地の近くのなりますの、
はい、
ホームがなんか、はい、
そうですね、
そうだ、覚えてる、覚えてますよ、
うん、
結構あのエキストラの人集めてくれて、
そうそうそう、うん、結構集めるんで、
あ、こちら人数が多い、
うん、長山さんもいたし、
ちょっと出てますね。
秋山くん、
そうですね、全部来まし
たね。あと前の住人の方とか、
ああ来たくね、
そうそうそう、噂の来た
く、よく白石さんの編集とかの協力でやられた北さんという方がいて、まあここの今の収録場所の前の家主だったんですけど、
はい、結構あの初期 の白石さんの作品の結構キーパーソン的な、
そう
です、だから
そうですね、
あの心霊ドキュメンタリーをやり始めた時に、うん、まあ、自分がパソコンを持ってなかったん で、はい、でパソコン買う金もなかったんで、うん、あのでもその編集をしたいわけですよね、
うん、
誰か探すしかなくて、そしたらまああの北くんが、うん、当時はこの上に住んでましたけど、うん、途中で部屋が変わりました、
はい、
で北くん家にまあそのパソコンがあって編集できる、編集していいよって言ってくれたんで、うん、でもほとんど北くん家に住んでるみたいな感じになって、うん、この上でずっとそこであのやってましたね。で時々自分の部屋に帰るみたいな。大学の時からあんま変わってない生活。
そんな北さんもかという、
はいはい。そうですね。
本当にありとあらゆる知り合いをこう呼んで、僕の前のバイト仲間だったりとか、その時の無味仲間のサラリーマンだったりとか、
はい、声かけて。俺もバイトしてた頃の、
はい、
あのバイト仲間を呼んだな。
あ、本当ですか。結構だから誰の知り合いか分かんないけど人がいるみたいな状態でしたよね。
で貸してた金返してって。それまで返した
けど。でも返せてよかったですね。
そうそうそう。そのために来たんじゃん。
そうやな。あれ平日でした？土日どっちか。
いや土日じゃないですか。
土日だったよ。
土日ですあれ。
人呼ぶから土日じゃないとやべえな。あれあの窓の光見ると1日で取り切ったのかな、1
日で取
り切った、もちろんあれ2日呼べないですよ、エキストラを。
あのあとだって夜近所の居酒屋でなんか打ち上げ的なこと
がありましたね。あれがだから一応ほぼラストだったのかな。
あ、そうそうそう、
な
りましたね、
うん、ラストだった
の。あ、そうです、あれラストでしたね。
いや、打ち上げした、それであの堀田を俺がなんかちょっと攻めた記憶があり
ました
ちょっとね、
あ、ホワイトがあ
ってなんでよみたいな、なんでこんなことになったのみたいなことを言ったような気がするね。居酒屋でホッケ定食かなんか食いながら、
天太郎です、天太郎で、
この居酒屋定食あるんやっつって定食食べたの、なんとなく
定食を食べたこととホッタを詰めたのと思い出してる。
ホッタ常に詰められたりするよ。
そうですね、いろんなものを詰められ てる。
それもカメラ回して撮ってほしかった。いや、そんな叱責とかはしてない
です。
ちょっと、ユーマ、一応笑い混じりでね。ユーマ混じりで。
一応、この時はな、ケミレシャ君が、うん、こいつらつまらんわ、何もできんやんか、みたいな感じで、こう、ちょっともう。あ、作品中の話ですか。
そう
そう。居酒屋で。
居酒屋で急にみんなに対して、火災と俺に対して、つまらんの。
もう、休日むちゃくちゃになってますから。
こんなもん借り出し
やがって。アーバイバカ監督ですね。去っていきそうな感じ。
すごいですね、そんな俺見たことないです。あのカメラ回しながら、
はい、
独り言でこいつら何もできないというシーンがあるんですよね、はい、最後の方で。
で、その後一番美味しい役持っていくじゃないですか。
あの叫ぶ、
はい、
あ、最後に僕が叫ぶんですよね。
美味しかった。
反省無用とかね、天末、上等、地獄、長所。あれもだからね、こう最後に言うし、あんまりちっちゃい声だとしょぼいし、
はい、
あとやっぱりね、本当に制作的なことでお役に立ててなかったんで、
はい、
せめて大きい声ぐらいは出そうみたいな。
バカの子じゃ
ない。いや、バカの子なんですよ。で、まあね、やっぱり大きい声だと気持ちいいし、
はい、
うん、まあしっかりやろうとそれぐらいはというので、結構いい声が出たんじゃないですかね、でかい声。
あれは、白石さんとしては、もう今まで大変だったから、ちょっと美味しいとこ、プレゼントみたいな。
いや、それは元から来ましたんでね。
いや、でも編集やってて、白石がこそっと、ちょっと美味しいなって言って、なんかちょっと気に入らないみたいな感じで、ぼそっとなんか言ったのを覚えてた。
意図してないんだけど、結果なんかちょっと美味しい感じで、あとね、最後失踪 するシーンがあるじゃないですか、はい、4人並んだ時に僕ちょっと頑張って走りすぎて白石さんかぶっちゃったんですよ。でそれもねやっぱちょっと調子に乗って走ってからよみたいなそう言われて、うん、すいませんでした調子に乗って早く走ってすいませんでしたみたいな
この小さい話は
上下関係ですよ。いや本当に絵的には4人並ばないといけないのに俺が頑張っちゃうと白石さんを隠しちゃうから絵的にちょっとこれまずいぞってなってでこう若干最後落としてるにはなってる。
何回も走りたくないからはっきり。
そうそれもありましたね。暑かったし超暑かった。
あれも急遽ね。
そうか夏だ。夏
です。
あれもそうそうそう大変だった。全員ものすげえ日に焼けて
あれももともと使おうとしてたあの港みたいなところが、もうなんかもう、
まあ、そう
情報がもう回ってたんでしょうね。
ええ、それはそう情報が回るわけないじゃん。
なんかもう完全に関係者みたいな人にブロックされませんでしたっけ。
いやそんなことないそんなことない。
あの関係なく
そうそうあの現場にまあねそのなんとあれはこれから工事しますよっていう場所に取ろうとした、うん、してたら
いいとこだったんですよね。
一回ロケハンしてね
あのやってないですかね。
これは最高だなって取ろうとしたらあの朝そこにね車つけて工事の関係者の人があれ撮影ですか？でなん
かあれもう来ちゃったように来て
ね。確か一人か二人ぐらい
来ましたよね。
で別にあのなんかあ何なのかなぐらいな感じでそこの人は。ただねそれで中に入って撮るわけにはいかない。
あ、
いやあのちょっとみたいな感じでしばらく待ってたらいるからこれはもう別のとこ探すしかねえわ。で、でも結局やっぱりそれで良かったんですね。結局それで
ちょうどいいあれ
すごいあのそれで港に行って。
その港のエピソードが、葛西さんが上京したときに、その港に着いたっていう、ちょっとゆかりのある港だったんですよね。
それだったらそこ知ってるけど、そこ行ってみるかって言って、うん、それだったら多分大丈夫だぜって、そこに行って、そこで撮った。
あれ、いい話ですよね。
上京したときに港に着いたって。
船で上京したんです
か？船で上京したん
ですか？あ、そうなんですか？
東京出るときに。あのちょっとあの雰囲気出そうと思って
人生演出よね。
よかったな船で来てくれて本当によかった。
山田一が列車で来たように俺は列車じゃなくて船で行こうみたいな。
すごい
そうそうわざわざそうそうわざわざ船で行ったと2日かけて超めんどくさかったけどちょっとこんな方法で行
くか船中泊するんですね。
船中泊がきついやろね。
きつかった。なんか何冊か本持って行ったんだけど、うん、もうすぐ読め終わってた。何あんのかって何も役のない。
ただ海を眺めるぐらいしかない。
で景色もないし、
もう
海しかないから。
海しか。
そうそう。でずっとさやっぱりその二等室だから、はい、もうあの下から音がうーんって音がずっと聞こえるのよ。こうなんかちょっと微妙にこうなんかちょっと揺れてる感じがあって。
最悪な気分で東京着いたんです
ね。そう、やっと着いたと思って。やっと着いたら着いたで、5時とかで着くのが、
朝。
そうそう。だから、あのバスも何もないんだ。あ、そうだ、思い出した。原付を乗っけてたんだ。
あ、そうそう、そう。
原付でした。で、その原付に乗って、その足で白石に行った覚えてる。
へぇ
三鷹台。
三鷹台まで。
そうそうそう。
いいエピソードですね。
そうそう。あだから、あの最後、こうジャンプするとこあるじゃん、はい。あそこに船が着いて、そこからあの車が降りていく。
まさに
そうそうそう、そこにこう
帰ってきた、そこにもう一度ジョイントしちゃった
と、
う
ん、
学生時代撮った映画のリメイク版だから、それすごくいい、ね、クロスしましたね、本当ね、いい話ですわ、
そうだね、
クロスしちゃってましたね、
ね
えー、あでもあそこにその船が着いたっていうのは俺初めて知った、
そうそうそう、あれだってあれ船着き場ですか、うんうん、あそこに確かあの船が着いて、
うん、
そこにこう車がバーって降りていくんですね。だからこう途中でこう、
はいはい、
坂になって途中で切れてるわけね。
はい、
とこで切れてる。
なんかいい
話ですね。
そうそうそう。だから
嘘だったらちょっと。
ちょっと感動したら返してくださいって。
いやできすぎてんなって思って。
いやでもそうなん
です。本当すごいいい。
でもそうなの。
また、はい、あれがあったおかげでだからあのまあまあ天気はもともと良かったけどあの天気。いい中で背景に海とかが見える、しかもまあ港ってちょっとこう開放的なね、うん
はい、
背景の中でああいう絵が撮れたっていうのはまあ良かったですね。
良かったですね、あれは。
あそこだったからああいうその車で平行移動して走ってるカットも撮れた
し、ね、
結構あそこのシーンがそのなんですかドキュメントタッチからフィクションの世界に
突き抜けましたよね。疾走感があってあの、うんレイプシーンとかでエグいのがこうダメな人とかでもあそこですごいこう救われて、うんうんうん、あのすごくいいって言って最後すっきりしてあの見終わるっていい終わり方です
であれはオリジナルと同じくバンドを結成しました
っていう。いやあれはね、うん、結成しましたっていうよりはイメージですね、うん、あのバンドは。だって宇宙の果て行っちゃったのは、まあ、こうネタバレですけど、
はい、
あのバーンと飛んでっちゃうので、はい、あのあと宇宙の果てでバンドを組めるかって言ったらねそうでもないと思うんで、うん、あれはイメージですね。だからもう完全にフィクションの世界に行ってるっていう。
バンドの曲って僕あのそのオリジナルの方の音源を、
うん、
あのギターで拾って、はい、耳コピーしてあのコードを起こしてくれって、はい、白石さんに頼む。
ああ、そうって、それをメールで白石さんに送って、
ただそ聞くと、まあ、やっぱどうしても古いものなので、
うん、
1箇所そのコードが A なのか E なのかわからない場所があ
って
、はい、うん、でそれ伝えるんですけど、まあ一回僕ちょっとそのね事務所、島田さんの事務所に炎天下の中のギターとアンプ持って行って、でここがで、ね、
炎天下の中っていうのはまたちょっとこう
俺はすごい大変な目にあった
すごいアピールして
か、ね、そう大変だったなって思い
ですね。まあまあまあそうです
ね、それ別に言う情報じゃない
であの白井さん実はいやどうしてもここが一箇所どっちか音があやふやなんですよねって言ったら、いやそんなわけないやろ
う
と、
うん、
これぐらい誰にでもわかるでしょ
う、うん、
え村上さん何年ギター弾いてるんですかって言われて、
すごい言われよ、ね、
あこれが映画なんだと思って、うん、グッときた瞬間でしたね。
いやなんか本当にあのいや俺大体あの耳コピもできるってもう大体大丈夫じゃんみたいなギターも結構弾いてますからみたいな感じで、いやいや全然俺か軽く任せてくださいみたいな感じで言うから任せたら、うん、いやちょっと分かんなくて、えあれみたいな感じで、なんかちょっと弾いてもらったら違ってて、
うん、
あのえっつってなんかあんな自信満々なえー、みたいな。
これ僕はちょっと六三側ですね。
だってあの、ね、頼んだでしょ。
白石さんはなんかね、人に物頼むでしょ、
うん、
で僕も六さんと同じように学生の時に、
うん、
炎天下
また炎天下
炎天下
の中ですね、夏に頼む、大体夏に人に物を頼む。
白石さんが作ったこう刺繍みたいなのがあったんです
よ。あら
それをなんか何百これを吸ってくれって言われて、
うん、あの物質に輪転機
っていう、ね、そう輪転機っていうのは印刷機械があるんですけど、
う
ん、
そういうの
が地下室みたいなところで、そこであの奴隷みたいに白石さんの刺繍を延々吸らされてるって言われ
て、白石刺繍を作ってたわ
そうそうそう刺繍をね、
それ作らされてこうホッチキスで全部俺が一人で
詰めたんです
か、それで白石さんに見せたら、うん、これなんかずれとるなお前って言われて、
お前とは言ってない。お前とは言って
ない。なんかね、全然感謝の気も、言葉もなくて。いや、ほんとちょっとびっくりしました、ほんとね。
なんだこれ。いや、でもね、
いや、でもそんな難しいコードなわけないもんだって。
いや、もうほんとに。
俺らレベルでできてた。
ずれてるのは見りゃわかるからね、あとね。
たぶんなんですけど、あの元の音源で誰か E を弾いて誰かが A を弾いてる部分があるんですよ、一箇所で。これどっちを取ったら採用したらいいんだろうっていう部分があったんですよ。あ
でも俺が弾いてたから多分、だから俺が、ま、なんか間違えただけだったのかもしれない。
いやだって繰り返してるから。
ああまあそっか、
ああ合ってるところもあるって
こと。進行自体はすごくシンプルなんですけど、
いや繰り返してるから多分間違いなく同じ感じしかやってないと思う、うんで、なんかあんな、いや、要は、ダーダーダーダーダーって言ったじゃないですか。それわかんないかな。
まあ、だから俺ができたぐらいだよ。
スリーコードの簡単な。
いや、聞き取りにくいっていうか、え、いや、でもな、なんか音階でなんとなくわかるじゃん、みたいな。で、いくつかしかないから、そう弾いてみりゃわかる気がするんですけどね。
一箇所だから、どっちにも取れる音があるんですよ。
なんかでも、ね、
俺も、俺も、俺もなんか、俺も目の前で、えって、この人本当にギター弾けるぞ。すごい変な、なんか、やったら覚えてるわ、そういうの。
なんか、えって感じだったよね。
やったやった。
そうそうそう。明らかに全然、
本当にこの人ギター弾けるぞみたいな。不安になったもん。
元のニュアンスを全然作ってないっていう。
嘘しか言わない人
そうそう、
そうですね。それで本当にまたさらに信用できなかった。
僕が、まあ嘘。
それで現場で、現場で、
骨
が折れた。
骨が折れたし。最悪ですよ、これね。ね、
まあ、ちなみに、あの、ライブハウスのシーンは、あの、葛西が半日遅刻してきましたよ。
言われると思うと半日ではない
半日はまああるんですけど、ね、すごい確かに3時間ぐらい、
そうですね、12時なんか分かんないけど9時から12時までここ借りてます。で俺が来たのが11時過ぎとかそんな感じだったから、もうあともうちょっとしかもう時間がないみたいな。
電話かけたら、え、今日って言われて、うわ、いやー、ちょっと、それはないっしょって。
最後の最後だったね、あれ。最後の最後にやったねっていうのを俺言われたん
で。白井さん若干嬉しそうだった
。さすが火災だね、うん。
こういうことが起こるとは思っとったみたいな。そんな感じの、こう、全然焦ってなかったです
ね。ビッグアクターですか。
ビッグアクター。
申し訳ないな。
俺も楽しかったですね。
マジで焦った、ね、
あれですよね、オリジナルの暴力人間のラストに男道っていう曲があって、はいはい、それをまたそう一回バチ当たりでも
名曲ですね、うん、
演奏はね、あの時その高橋俊之さん の、
はい、
あのバンドにちょっとやっていただいて、
はいはいはい、
高橋さんにギターを弾いていただいて、
超贅沢です ね、 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 ね、高橋俊之はあの白井さんも昔から大ファンで、ね、よかったですよね、あの人にやってもらえて、ね、
ずっとちょっと音源ね、もうまた出してないですけど、
そうです
ね、そうですね、
新しいの聞きたいですけどね、
はい、名盤しか出してないから
、そう、名盤
しか出してない、本当にすごくいいんですよ、すこのバチャタブロック人間の男道のカバーをやっていただいて、さらに最後の最後に流れるブロック人間のテーマもあって、はい、それがすごくいいんですよ、うん、いいね、
暴力人間の主題歌、本当に
ね、超キャッチーで ね、 いいね、あのもう口ずさんじゃうレベルで、うん、歌詞もすげえかっこいいんですよ、
あの曲を作って編集途中で作ってもらって、確か、それで、うわ、これいい曲できた、まずいなと思って、この曲に、
映画がこう、
見合う映画作んないとまずいわって気分になりましたからね、ちょっと高橋さんに失礼はないようにみたいな。
でも高橋さんもすごい喜んでくれて、映画見終わった
時、うん、あ、そうですね、見終わった時ね、はい、アップリンクまで見に来たりとか、
そ
う、
その曲作りの段階で、こんな感じでお願いしますみたいなリクエスト、
そうですね。で、一回デモも聞いて、それでちょっと話もして、はい、で、やってもらってって。で、録音するときも俺行って、はい、コーラスに参加してますから。
めちゃくちゃもうね、いい曲というキャッチーですから、
本当に素晴らしいですね。
いまだにうちでは、奥さんが口ずさんでますから。浜子の DNA! ご飯作りながらこう。
めちゃくちゃかっこいいよね、
本当。いや、ね、口ずさんも
ね、いいですよね、
いや本当にもう名曲だなと思います ね、
すね、うん、高橋俊之さんの出会いみたいなのはもし聞ければ、
ああ高橋さんは、まあ、上京して、はい、そのタワレコとかで CD を見つけて私はずっと聞いててファンで、はい、で、どのタイミングかな、時々ライブをされてて、はい、見に行ったことがあったんですよね、それで、ちっちゃい高円寺のライブハウスでライブするときに確か俺が、見に行って、はい、そしたらなんかまあ、CD をネットで買ったんですよね、はい、高橋さんのホームページかなんかで、はい、で持ってなかったやつを買って、そしたら多分それで高橋さんが俺の名前で、はい、なんか検索かなんかしたみたいで、はい、どうも俺のことをその高田渡的ゼロっていうのもすでに作ってたんで、はい、それを作った人だっていうのをなんか知ってたっぽいんですよ、はい、で会場に俺が行ったら、なんかこう、すれ違った時に、なんか会釈されたんですよ。
はい、
で、みたいな感じでやってて、それで、確か俺会場で声をかけて、実はこれこれこういうもんなんですけども、ご一緒に面白いことができたらいいなと思ってるんですが、
はい、
みたいな感じのことはお話ししてて、はいはい、で、あれですよね、高田渡的の、あれ撮ってますよね、みたいな感じで、ちょっと私ネットよく見るんで知ってます、みたいな、はい、感じで言われて、それでまあちょっと一応、ご挨拶はして、で、その後、まあ、バチ当たり暴力人間の企画が、こう、持ち上がってきて、はい、で、なんだっけな、松江くんの、松江哲明監督のそのイベントに、俺が、呼ばれた時に、なんかその、時々アーティスト呼んで、ライブやったりとかしてたって、その松江くんのイベントで。阿佐ヶ谷のロフトプラスワンのイベントです、うん。で、あれで暴力人間上映したんだっけ？
そうですね。
暴力人間を上映した時で、うん、で、高橋さんを、そこにちょっとゲストとして呼んで、俺がファンということで、うん、でその壇上で俺がバチ当たり暴力人間の主題歌作ってもらえませんかっていう、はい、こうお願いをするっていうことをまあやったんですよね、はい、仕掛けたという、うん、そしたら、まあ、高橋さんが思ったよりちょっと難色を壇上で示して
あれ
そうちょっ とあんま乗り気じゃなさそうだったんですけど、最初は。まあまあでも、まあいいですよ、みたいな感じで、まあ一応こう納得して引き受けてくれることにはなったっていう感じですかね。てかまあちょっと考えますみたいな感じだったから、ちょっと覚えてないですけど。
でも結果あんなめちゃめちゃいい曲を。
そうなんですよね。俺んちに泊まってもらった気がするな。遅くまでちょっと残ってもらって、高橋さんだけ。で、遅くなったんで、うちまで奥さんと3人タクシー乗って行って、あれいつだっけ今のもうところに引っ越してたんだっけ、あ、そうそうそう。そうですね。今のところで引っ越してて、そうですね。で、そこで一晩、私の家の今でお休みになって。その今はあれですよ。あの、怖すぎに出てくる、
はい、
田代の、最終章に出てきた田代の今ですね。はい、家の。あそこに高橋さんが
出てたっていう。最近だとあの、長所の特典 DVD で撮影されてたの
も、はい、ね、あそこでも使ってます。そういうような、ね、
それ機会にちょっと高橋さんの CD は皆さん本当ちょっと聞いてほしい、
ね、いやもう本当に素晴らしいので、
一番金作のアルバムでは何っていう、
何という、
あの高橋としゆき with ドロフネっていうバンドで、
初回版買うとボルキリンのテーマ
がついてき
たんですけど、ディスクユニオンでその中に入ってたら、よかったのなと、
まあ、今でもネットでその高橋さんがマイスペースに上げてるんで検索したら多分出てきます、それはフルで聞けます。
あ、素晴らしい。
タラで皆さん聴けるんでね、ぜひ聴いていただき、あとは高橋さんのその何っていうアルバム、本当にもうすっげえいいアルバムなんで、まああの、そう遡ってもね、いいアルバムしか出してないですから、ぜひ聴いていただけたらなと思いますね。
はい、それどうですか、それは高橋さんの
通販、高橋さんのホームページ経由で
だったら多分そうですね、
買えます、
ね、まあインディーズ系の置いてるところももしかしたら残ってるところはディスクユニオンとか残ってるところ
は結構ありますね、
新宿のディスクユニオンとか、
新宿ありますね。
であとそれとエレクトリックシャバ世界というね、
あ
それもさらに遡る
相当前の、
2枚組の大傑作アルバム、大長編アルバムですけども、うん、その中の曲もその前奏部分だけバチ当たりボイク人間 の, あのクライマックス の, あの笠井と稲原、うん、じゃない笠井と山本くんがこ う, うおーってこうね反撃に転じるところで、その前に流れてるのはそのエレクトリックシャバ世界から使わせてもらった曲ですね。ぜひ、
はい
はい、お聴きください。素晴らしいです。
あとこの作品が夕張ファンタスティック映画祭で、
はい、上映されました。はい、
なんかその時のちょっと思い出とかあれば。
その時あの、まあ、ものすごく受けたんですよね。
はい、
うん、上映1回だけだっけね。
1回だけだっけ
、まあ、途中俺が間違ってあの部屋の電気をつけてしまうっていうあのアプリがあったんです
けど、びっくりしましたね。
こう背中こう持たれたら、うん、パチパチパチっておおみたいな。
あれ監督がやったからまだね許されるんですけど、そうまた怒る側の人間がやってしまったっていう。
そうそう、ラストですごいみんな、うん、わーっつってライブハウスみたいに盛り上がって、
夕張映画祭で
観客がもう盛り上がっちゃってるんで、あの普通以上に盛り上がってきて、あれは良かったですね。うん、おおみたいな感じでしたね。うん、
いや良かった良かった、うん、ちょっとほっとした。
だから聞くところによるんだけど、笠井結構男泣き入ったぐらい感動したみたいな。
俺が、
はい、
男泣き、
はい、
いや、そうだっけ、
はい、
そうでしたっけ。いや、全然覚えてない。
なんか俺、福島からそんな話を聞いて、
それ結婚式の時じゃ、
あれ違うの。うーん、じゃあ、なかったことにします、う
ん、いや、そういうことでいいじ
ゃん。俺の感動返してくれみた
いな。いや、でもすげえ、
あ、でも感動はしてます、感動はしてた。
いや、すごい嬉しいです。すげえね、あの何が良かったかってね、何言ってるか分かるっていうか、あの音に俺はすごい感動したんだよな。
うん、
あのやっぱ音大事なんだなってすごい思ったな。うん、ちゃんと声がちゃんと入ってるっていうか、うん、綺麗に何言ってるか分かるっていうか。
中川さんの
仕事はそうそう
そうそう、すごい良かった。
そのまあまあその編集の時とかさ、最終的に音を調整する時とかいてさ、あ、ちゃんと撮れてて良かったなとかと思ったけど、でかいこう会場でやってもちゃんと、うん、全部何言ってるか綺麗に聞こえてちゃんと入り込めるっていうか、
また音もね結構デカめにやったんで、
うん、っていうのを覚えてますね。うん、あとすげえクソ寒かったって、
うん、僕らもね、
うん、あの長間さんが監督した時代劇のぼせもんを引っ提げて、
うん、村上さんが主演してた、
はい、そうですね、
のぼせもん、はい、同時期に一応、
うん、私は両方の映画に携わって、うん、楽しかったですね。
楽しかった、
良かったですね。
そうですね、楽しかった
すっかりあの時はのぼせもん、
全く受けなかった。
のぼせもんの鼻がへし折られた、
う
ん、
そうです、まあ、その話はいい
んです。本当ののぼせもんだったって。
まあちょっと残念だ、
残念だ、うん、
しかも同タイミングでハートロッカーが上映されてたんで、
あの時、そうですね、裏ハートロッカーです。
ハートロッカーもそうでしたけど、埼玉のラパ2です
ね、ああれがすごい話題になって
話題になってて、で、なんか居酒屋かなんか、僕、笠井さんと、監督の悪口、嫉妬ですけど、って言ってた覚えはあるんです
けど。そうだっけ？
いや、笠井は、すごい
面白かった
よ。すごい面白かったんですけど、うん、すごい。
でも、まあ、そう、負け犬的に。
そうそう、ワーク。向こうはワーク。
でも俺、DVD で買って、見直したんだけど、うん、見直したらね、あれって感じはちょっと。
ああ、映画祭の熱にやらせた部分も多少あったかもしれないって。まあね、見るこうタイミングはね大事ですからね、うん、より映画を面白く見れたりできるから、
うん、あとなんかそういう観客との一体感だったりとか、うん、そういうのとかもあったのかもしれない。そのプロデューサー、一緒に来てたプロデューサーが、うん、なんかちょっとなんかホッとしてたんで、なんか大丈夫か、うん、ちょっとどういう反応なのか、ちょっと怖かったんじゃないかな、よかったよかったみたいな。
まあバッチ当たり、
うん、バッチ当たり、うん、
一緒に来てた島田さんは来てなかった。
島田さんじゃなくて、
アクザの、ああアクザの山本さん、うん、はいはい、
っていうの覚えてる、
はい、
覚え
ました。でもやっぱり山本又一郎に会ったっていうのも覚えてますね。
ああ居酒屋でね、
スナックみたいなところで言いましたね。
急になんかね、大きい声で、うん、いやー皆さん飲んでますか。
小栗旬君とかがいましたもんね。
シュアリーサムデーという、
そうそう、
小栗旬さんが
監督
された映画がちょうどワールドプレミアで言われ流れた、うん、
意外とそれがまたね、バチ当たり暴力人間と符合する内容が、ポイントが結構あった映画で、それがまたちょっと機嫌だなと思って、ちょっと面白かったですけどね。
あと、超暴力人間がこの後、
はいはい、
約20分の作品として作られてますけど、
はい、
ほぼもうここにいらっしゃる方々。
ああ、そうか、葛西が出て、福島が出て、村上さんが死体役、ね、死体役っていうか、反死体役で出てましたね。
あれは なぜに、
はい、
いきなり作ろうと。
あれはもともとあの年のその年末、あの年の年末ぐらいに撮ったんですけど、本当はなんか大きい映画をやる予定だったのが、はい、ちょっと俺がやれなくなっちゃって、まあ、企画が流れたというよりは俺がまあ監督が外されて、まあ、その後でも企画は成立しなかったんですけど、はい、結局で、それでそのためにがっつり上げてたんですよ、
はい、
いろんな仕事断って、
はい、
そしたらもう そういうことになっちゃったんで、はい、もう金もないけどもう悶々としちゃって、はい、うん、とにかく撮るしかねえなと思って、それでちょうどその年末に、はい、名古屋のシネマスコーレでバチ当たり暴力人間を上映してくれるという話になって、だから2010年ぐらいですかね。
そうですね。
で、ただバチ当たり暴力人間だけじゃなくて、じゃあちょっとプラス俺短編撮りますっつって、
はい、
その上映の多分3日前ぐらいだったと思うんですけど、撮影をセッティングして、で脚本を急いで書いて、まあ、宇野くんを主演にして、はい、で宇野くんでその、まあ、長編撮りたいなと思ってたんで、はい、自主映画でも何でもいいから、はい、でそれのなんかプロトタイプみたいな形で、はい、ちょっと短編を撮りたいんですけどって宇野くんに相談して、はい、で宇野くんがその割とこう強めのキャラクターをやってみたいっていう風に言ってたんで、はい、うん、じゃあそういう芝居がその宇野くんがどれぐらい適性があるかっていうのを見たいなというふうに思って、まあそのために作った、まあ、私のフラストレーションの吐け口と、まあ宇野くんの芝居の質を見たいっていうのがまああって、まああとその名古屋にしてますこれバチ当たり暴力人間にプラスしてちょっとお客さん盛り上げたいっていうのがあって作った作品ですね。
で急遽
撮影してみんなに声かけて集めて作ったっていう。
あれはもう1日、
撮影は1日で、基本1日、撮影は1日、
うん、
編集が、まあ、あの時のバージョンは、まあ、その3日ぐらいで、まあ、完成して、直前に完成して、持ってきましたね、
うん。いきなり死体やってくれと。
そうですね。死体なんですけど、みたいな、
う
ん。
そうですね。また、あれも奥多摩、
そうですね。バチ当たり暴力人間、ゆかりの。ただ、バチ当たり暴力人間の時本当に、そのロケした場所のすぐそばなんです。
あれ、ロケまで行ったっけ？行ってない
？いや、その場所は行ってないけど、あの辺になんかないかなと思って、ロケ班、北くんと一緒にロケ班行った時に、あの辺、歩き回ったらあったんですよ、広場。だから、ロケ班、バチ当たり暴力人間で撮影したところからは、ちょっと、 あれがこっちだったら、ちょっとこっち側みたいな感じ。ただ、車止める場所もあったし、あそこだったら、いいなと思って。
寒かったですね、あの日。
そうそう
覚えてないな。ここで本読みやったら覚えてる。
そうですね、この場所で本読みやりましたね、みんなで。
前日にはすぐそこの公園で、白石さんと宇野さんがスコップ持って、その白石さんが
動きの
指導をしてて、その動きがものすごく素晴らしくて、僕と北さんが一緒にそれ見に行ってたんですけども、ちょっと面白すぎる。北さんがもうゲラゲラ笑ってて、
こういう風にしてくださいって宇野くんが、いや、ちょっと難しいですねって言って、結局あんまりそういう動きはやってくれなかった
んですけど。白石さんの、ザトイチみたいな感じでっていう動きがものすごいキレがあって、
キレがあった。
素晴らしいんですよね。北さんがそれ見てもう腹抱えて、ガゲラゲラ
ちょっとなかなかそういう風にできなかったみたいな。
あれ、5年前な
の記録ぐらいは2010年とか書かれてました。
2010年の暮れ、12月。
6年前。
ちょうどね、市川海老蔵が灰皿で殴られた時期があって、あの時で、葛西さんの車で俺、乗せてもらって現場行ってたんですけど、那須さんっていう、出てる女の方と、海老蔵の話ばっかり3人でして、なんか、スペースバトルシップヤマトという映画があって、それなんかスペースバトルシップ海老蔵みたいな、なんかこう、架空の映画を3人で作って、ゲラゲラ笑いながら、こう、高速を疾走したのを今思い出しました。
楽しそうだな。
すげえ楽しかったですね、一回、うん。それぐらいの、前ですよって話です。5、6年前と
か。もう、葛西さん 100% 覚えてない。
いやいや、車乗って帰ったっていうのは覚えてるんだけど。
ですよね。
葛西さんは大体覚えてないですし、白石さんはなんか人が楽しそうな話をすると、ものすごい、なんか、
怒るというか。楽しそうやな。
まあ、そこに加われなかったんだなっていう、寂しさですよ。嫉妬です、嫉妬。ちょっとしたね。
スコップが、何でしたっけ、
武器。
よくできてましたよね。
そうですね。まあ、作り直してもらって。
すごい。
硬くないような
素材で。そう。
ちょうどその時、その一緒に仕事やってて、で、出てほしいって言って、どんな役って聞いたら、スコップで殴られて死ぬ役って言って、おい、本物のスコップじゃねえだろうなみたいな。
なわけないっすよみたいなね。
いやいや、でも白石だから分かんない
っすよ。なんか寸止めでやってくるかもしんねえぞ。
本当のスコップ持ってくるかもしんねえみたいな、話を知ってたな、覚えてる。
聞きましたね。
その後結局スコップ、私の殺人ワークショップっていう映画でも終盤にメインで使われたんですけどね。未だに撮ってありますけど。
あれ、撮影中確かスコップもちょっと壊れてきちゃって、急遽、専属の人が直しに来てくれましたよね。
いや、現場にはいずれにしろ来てくれてて、いや、現場中はね、壊れはしなかったと思います。
なんか一箇所結構ベリベリみたいに破れてきてた。
撮影期間中ってことですか？
いや、まさに山の中で。
そう
なんですか。応急処置じゃないですけど。
どうでしたっけ？
いや、なかったと思った。
これは僕の嘘。
いや、それ、撮影する前に、一番最初に、福島のその知り合いの那須野さんに、
那須野君っていう。
作ってもらったやつが、まあ俺は直接言ってないもんだから、情報が届いてなくて、なんかふにゃふにゃの、スコップの、要は振ったらふにゃって曲がるようなやつを作ってくれて、いや、そういうんじゃないんですよって言って、で、今度は那須野さんの知り合いの、その女の子に作ってもらって、それでその本当に振っても壊れないような、硬い素材でっていうので、まあ、固めのウレタンで、
そうか
作ってもらったんです
けどね。僕、なんか、
ちなみに、暴力人間デラックスは、
はい、
ちょっと未見なんですけど、
ええ、
その追加シーンっていうのは、
はい、
どんな感じなんですか？
まあ、その後を描いてるんですけど、超暴力人間の、はい、ラストの後に、
はい、
もう最近ちょっとさらに作り直して十数分、はい、付け出されてるんですけど、
はい、
そこがいきなりその映像が変わって、小杉の田代の部屋なんです。
はいはい、
で、工藤と一緒に映ってて、
はい、
で、カメラを、苦労に説明してるっていうシーンで、
はい、
で、まあ、要は、白石、超暴力人間の中の白石が、その後、 あの怖いから名前を変えて田代になって仕事してると、
お
カメラマンとして。で、あの時の、まあ、江野翔平っていうのはあの逃げたと、
はい、
行方不明になってるんですね。で指名手配されててっていう中で、あの工藤と次の撮影の話をしてたら、まあ、それは怖すぎ劇場版っていう設定なんですけど、
はいはい、
してたらそこに江野翔平がこう現れて、
お
で、あの田代にお前はあの明板今でもちゃんとつけてるのかっていうのを確認しに来たっていう。で今ちょっと明板切らしてて薬局行くのも手配書が回ってていけないから、
はい、
明板譲ってくれないかっていうのを言いに来たっていう、そういう。で工藤とでもあの会ってしまって、まあ、ちょっとこう緊迫した状況になるっていうのが加わってます、
は
い、まあ、それはだから結局あの怖すぎの本シリーズの設定は借りてるんですけど、はい、あの本シリーズの中にそれがあるとおかしくなるような内容なので、はい、あのまあ、ちょっとパラレルワールド的な感じではありますけどね、はいはい、
これあのネタバレになっちゃうんで大丈夫ですか。
まあ別にそれぐらいは言ってもいいんじゃないですか。
あとちょっとバチ当たりに戻るんですけど、撮影したけどカットしちゃったみたいなのってあります？
結構あるよ、ね、
え
結構あるオゾマチックヘル散歩で結構ある、
うん、だってだからホッタが白塗りでなんかゾンビみたいになって廃墟で立ち尽くす絵とか撮りましたよね。
それ覚えてない。
廃墟で
廃墟みたいな、もうなくなってる
家なんですよ。白塗りかなんかに
した、ああ、はいはいはい、それは
アパートで撮ったやつを
オゾマチックじゃなくて心霊物件案内の方のネタ。
オゾマチックはもっと
オゾマチックはもっと街中で、もうちょっとあの福島がなんかいろいろ言われるんだっけ、なんかそういうシーンがあったんですよ。ホッタだったかな。
ブロードウェイを結構、うん、
あのブロードウェイを走るっていうのはあのラストの走りのシーンを撮って俺が、うん、あのなんだっけあの人と間違われたっていう。
薬味る。今薬味る撮ったよみたいな。
ブロードウェイの中であのこうバーッと走るシーンとしたら、うんうん、あ薬味るって声が聞こえました、ね。福島に言われたんだっけな。
そうそう。
えっつって俺が。
なかったに言ってますもん、
ね。薬味るが走ってたら嬉しい
よ、ね。嬉しいですよね。
もうかなりカットしてますよ。
そうそうそう。
心霊物件。
なんかあったよね。
だからもうかなりカットしてる。
まんじゅうの前にアイスかなんか忘れたけど、うん、他にもな食い物買って途中であの切れるっていう、あのそれこそ中野ブレイウェイの近くの横の方の路地裏で切れるっていうシーン撮ったんです、
うんうん、ヤンキー二人組と喧嘩するっていうシーンがありましたよね。
それはあのあれ犬神の
ところで買ったんじゃない
。やいや犬神のラストで、うん、あのあそこでワーワーやってたらそのアパートの住人が出てきて、うん、あのなんか怒ってちょっとまあ争いになるみたいなのを撮ったけど、そこはカットしましたね、うん、ちょっともうなんか多速になっちゃう、うんうん、
あ
編集もかなりやり直して、
うん、
こう入れ替えたりとかなんとかで
編集期間がすごいな、うん、
かなり切った。
火災は編集の間にこうバンバン仕事をして、編集してる間俺はそれだけをずっと編集2ヶ月ぐらい多分ずっとそれしかやってない。他に何の仕事もやらずに、うん、
それはやっぱり時間の都合とかバランスが悪いから
きっと。そうなんかね、なかなか要は面白くならなかったで、俺はそのあの暴力人間の主題歌に見合う作品にしなきゃっていう、
はい、
気合がずっと入ってたんで、なかなかこれでは出せないなっていう感じになって、はい、ずっと
説明
したんですよね。
もし完全版作ってくださいって言った時、それ継ぎ足しするとやっぱりバランスがすごい。
いや継ぎ足したらもう面白くなくなるだけです、ね、ある完全版作るとしたら俺ちょっと切るかもしれない。
ああ逆に、うん、
やっぱテンポはちょっと悪いんで、もうちょっとその前半というかどっか切れないかなと思いますけど、ね、ただ意外と情報がいろいろあって、
うんうん、
切りにくいっていう内容にはなってるんですけど、
ね、4作目作る気ってありますか、もしチャンスがある。
4作目
あの暴力人間今3作までできてるじゃないですか。
まあただそのまあ暴力人間とバチ当たり暴力人間ですけど、
はい、
まあそういうチームでっていうのはちょっとあんまりないんじゃないですかね、
はいはい、
でその超暴力人間はまたちょっと別路線だし、
はいはい、
あとまあその流れの中で、超悪人っていう作品
を、はい、
宇野くん主演で作ってるし、で言ってみれば怖すぎシリーズもその流れの中にあるんですよね、はいはいはい、だからまあ影響はずっとしながら作ってるんですけど、
はい、暴力人間というタイトルでは
ポリブロまあそれはつけることあるかもしれないですけどね。同じチームを集結させてっていうのはちょっとなかなか考えにくい。まあ、あとは罰当たり暴力人間を作って、その夕張の夜に、こう、火災と、明け方まで話し合って、まあ、改めて共同監督をやるのは、そんなにうまくはいかなかったんじゃないかっていう話をしたんで。
やっぱ監督は一人でやった方がいいって、俺もそう思う。だから、まあ、もともと暴力人間自体が始まったのは、まあ、白石の発信から始まったから、だから、まあ、もし俺が出るっていうことがもしあるんだったら共同監督っていうんじゃなくて、もうバチャル暴力人間やるんだったらもう俺は出るだけにしようかなと思ってるね、うんうん、次やるってことがもしあるんだったら。
タイトルの大事はあれ白石さんが書かれたんですね。
これ書いてましたね、うん、はい、何枚も書いて、結構人に書いてもらったりもしたんですけど、字の上手い人、うん、でもなんか綺麗すぎてちょっとなんか力迫力がなかったから、じゃあもうすいません、じゃあ大丈夫ですって。
ポスターやった方って結構有名なデザイナーの人だったんじゃない
か。あ、これは中平さんっていう、うん、まあ北野武の映画とかをよくやっている、うん、ビーモっていう会社で、うん、そういう、まあ、チラシとかポスターとかのビジュアルを、うん、デザインして
この方も夕張でそのご覧になってものすごい馬車対暴力人間を好きになったみたいで、夫婦ともども奥さんと一緒にすごい面白かったです、超興奮してて、
写真撮ったね、そういえば
ですよね、ストーブパーティーなのかなんか、あの時
中平さんも映画撮ってるんですよね、うん、一本それも面白いですよ、うん、
なんていう
タイトル忘れちゃった、すいません、中平
中平何さんでしたっけ。
中平和志さんですね、確か一人、はい、歴史の史で
爆発スケバンハンターズ総括殴り込み作戦という映画です
。スケバンハンターズ、それの2本あるうちの1本、はい、
あ、そうなんですか。
ビジュアルいいですよね、
かっこいいですね、
あ、ちなみに、はい、秋山ほとんど喋ってないけど大丈夫ですか。
まあ黒子なんで、
はい、うまいですね。
なんか一言あれば、
あんまりバチ当たりには、
はい、
砂糖はなかったんで、うん、大丈夫です。
特に言うこともないじゃない
ですか。でも夕張を見た時にですね、すごいやっぱり会場が盛り上がってたっていうのが印象に残ってて、橋原さんやっぱすごいなっていうのがそこでちょっと感じましたね。
石原さんって言った今。
あ、そう、オリジナルのね、暴力人間で秋山が稲原と笠井がっていう時に笠井さんの名前出てこなくて、稲原とコンハンっていうのがあって、僕がオリジナル暴力人間でもう好きなシーンのもう一つですよ。稲原とコンハンが、
稲原と表に出たら、中に入ったら稲原とコンハンが
出て、柔軟剤みたいな、
あれ俺の名前をマジで忘れてた
じゃなくて、その癖で3をつけてしまうんですよ、はい、何々だから先輩だから呼び捨てにできないっていうのがずっと残ってしまって、うんうんうん、
緊張して
で呼び捨てで言ってくださいっていうのを、うん、なかなかできなかったっていうのが、
で結局なん
て言ったちょっともう一回、20年越しにもう一回
稲原と笠井が暴れててってい
う、稲原と笠井が暴れてて、え、
ああ、言えねえな、言えねえじゃん、
よかった、
20年かかったの
差し替えた
り、ね、早いとこ差し替えないと、うん、すいません、なんか戻しちゃったよね。
いやいや、はい、まさか20年前の実製作映画からスタートした作品が、そして何でしたっけ、2010年6年前に再びバチ当たり暴力人間として登場して、そしてまた6年経ってほぼ関わった方たちでポッドキャストで語り合うという、
そうですね、
どんだけスパン長いんだっていう、そして20年かけてファファファの決着もつい
て、20年かけて言い直したんですこの回がなければね、
まず
言い直さなかったです
か、お前は火災って
言
って
今は言える、ね、
今
は、
この
ファーファーから火災なるっていうね、出世後みたいな、
そして久々に笠井さん白石さんも、はい、同じ場所というか、
そう
です、久しぶりのご対面というか、
そうですね、
なんかね、貴重な音源を取らせていただいても助かりました。
楽しかったです、
もうご本人分かりえない話というか、しかもその撮影に携わった皆さんもいらっしゃるんで、これだけ詳しくこの映画でポッドキャストをやれたというね、幸せと言いますかね、
自慢、すげえだろみたいな、おめえら真似できねえだろみたいな、他のポッドキャスターの皆さん言いたくてしょうがないし、うわすごい言いたくてしょうがない顔してみた、ちょっとビジュアルで見せられないけど、
最後お前の自画自賛で終わるんだけど、
最後にチンポ絞って終わるみたいな感じ、
そうですね、
まあいいんじゃないですか、
20年越しのオナニーを皆さんに聞いていただきました、そんな感じで大丈夫でしょうか、
まあありがとうございます、
ありがとうございます、短いおまけしていただいて、
ありがとうございます、ありがとうございます、
ザトイチさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
どうしましょうか、最後おたけびでいきますか、それともありがとうございました締めますか、もう普通に、
じゃあね、せっかくだから、じゃあ景気よくおたけびで終わりますか、じゃあ
おたけびって
どういうこと、天罰上等です、
そうですね。あれ 4パターン何でしたっけ、天罰上等、
反省無用、
神仏無用、地獄上等じゃないですか。
これ結構大変ですよ。
あと、ね、振られて俺も
今ちょっと、ね、事故の香りした。
大変した。4人だろ、この4人。
オリジナルの時、この作品内では、加瀬さんが、天罰上等でしたっけ、山本さんでしたっけ、
山本くんが先に天罰上等言ったら、これその次じゃなかったかな、
あ、
多分
天罰上等反省無用を多分2人は繰り返して、で、俺と福島が、
神仏
無用、地獄上等で、地獄上等確か福島が
ですね、
あ、そう、鳥勤めてるからなんか美味しい感じがした。なんかちょっと今感覚思い出した。うわ、美味しい思いしやがってさせちゃったよっていう。
逆の方が良かったみたいな。
白石の嫉妬が発動した。
嫌な感じが。いや、なんかバランス的に良くないなっていうのと、福島にそんな美味しい麺に合わせていいのかっていうのと。
なるほど。でも確かに振り返ると、なんで俺この最後まで行ったのかなっていうのはあるんです
よ。そうだよね。
なんか福島が締めてるみたいな。
そう。
締めを言ってるっていう感じ
です、ね。あんなに大きい、
あれ美味しいよ、
ね、フィーチャーされること本当ないです。ですからね、お前の人生のピークやみたいなこと言われて、僕、笠井さんに、
そう
だね、なことねえだろうと思ったらね、そんな、まあ、やっぱりいいことなかったです
子供生まれたじゃない、いいじゃない、
まあまあまあ、そう
です
ね、まあ、それはそれでね、別のあれですから、最後の何ですか、
で、一個ずつこう言って、
もうそれはやめとこうか、
やめますか、せっかく
やるのに、ないし、
あ、そうですね、
そうですね、
山本君いないんで、
じゃ普通にありがとうございました
し、はい、ちょっと。はい、結局は、ケツ穴はみんな小さいってことです。肝たも小さい。
はい。
はい。
ということで、皆さんお忙しい中、本当ありがとうございました。
はい。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。